小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。冬休みも終わり、平常運転に戻った舞鶴高専のみんな、今日も番組を聞いてくれているんでしょうか。お年玉はぜひ自分への投資に、有意義に使ってくださいね。では今日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。昨年11月の放送で、舞鶴市のお隣、福井県高浜町にある若狭和田ビーチ、この和田ビーチにあるブルーフラグアカデミープラスさんにお邪魔し、若狭和田ビーチの砂浜に打ち上げられてしまうというプラスチックごみを素材に、アクセサリービーズやランプシェードなどにアップサイクルされているよという話題をご紹介しました。そこで今日は最新のプラスチック、そしてそのリサイクルについてご紹介したいなと思います。実は海で回収されたプラスチックごみのようなものには、海水の塩分、つまり塩素という原子が含まれています。そのためそのまま燃やしてしまうと、このごみを焼却する焼却炉の寿命を縮めてしまったりだとか、ダイオキシという有害な成分が発生したりするというふうに言われています。そのためリサイクルには向いていない、別の場所に埋め立てるなどして処分しないといけないなどというふうに考えられているんですね。せっかくゴミを回収してもですね、結局埋め立て処分しなきゃいけないんです。だったらばきれいに洗って、それからリサイクルに回せばいいんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、きれいに洗う、洗浄するというのには一般にコストがかかるんですね。特にプラスチックは油と仲が良いという親油性とか疎水性と呼ばれている性質を持っています。なのでリサイクルできるような水準にまできれいに洗浄するというのはすごく手がかかるというか骨が折れるんですね。皆さんも油汚れがついた食品を保存するタッパーなどを洗ったことがありませんでしょうか。例えばキュッキュと音が鳴るまでね、まるで CM みたいにキュッキュと音がするまで洗い切るにはとても大変だというね、そんな実感を持たれている方も多いと思います。このようにですね、プラスチックをリサイクルするというだけでも実はいくつものハードルがあるんですね。そもそもプラスチックというのは、どうやってできてるんでしょうか。どんな構造をしてるんでしょう。プラスチックは原子が長くつながってできている高分子と呼ばれる有機物の一つです。プラスチックのリサイクルの方法は、いくつかの方法があるんですけれども、プラスチックのこの高分子の鎖を途中で切断して短くします。それでプラスチックの原料にまで戻す、そしてその後それを再度再びつなぎ合わせることで新しいプラスチックに作り直す、こういう方法がですね、ケミカルリサイクルと呼ばれているリサイクルの方法です。ケミカルリサイクルの場合は、一旦このように原料に戻してから行う。そのため、もし、ゴミの中ですね、その素材の中に異物が混入していたりしても、リサイクルすることが可能。 さらにリサイクルによって素材が劣化するなど、そういった恐れが小さいということで、プラスチックのリサイクルの中では最も期待されている方法なんですね。ただしその反面、難易度が非常に高いというふうに言われています。これはですね、そのリサイクルを妨げている要因というのは、プラスチックの作り方自体と深い関係があるんですね。プラスチックの作り方はですね、大きく分けると2つに分けることができます。よく日常で使用されている汎用プラスチックと呼ばれているもの、例えばポリエチレンとかポリプロピレンというものがありますが、これらは孵化重合と呼ばれる方法で作られています。これ高校科学ではね、習う内容ですね。孵化重合という方法で作られたプラスチックというのは、そのプラスチックを構成している原子、これ炭素の原子がつながっているんですけれども、炭素という原子が長くつながった鎖を含んでいます。この鎖は炭素原子同士共有結合と呼ばれる強い化学結合で結びついています。なので特定の位置でですね、鎖を切断するってことは難しいわけです。非常に強い力で結びついていますから。そのためケミカルリサイクルするのは難しいというふうにされてしまうんです。なのでこのような汎用プラスチックは、いわゆる熱回収と呼ばれるサーマルリサイクルという方法で、結局は燃やしてしまってですね、その熱エネルギーを回収するっていうのが今行われている一般的なリサイクルの方法になります。結局は燃やしてしまうのでリサイクルといっても、一回こっきりってわけです。さてもう一個のですね、プラスチックの作り方、これはですね、縮合重合と呼ばれている方法です。縮合重合という方法で作られたプラスチック、どんなものがあるかというと、一番代表的なものは例えばペットボトルの原料ですね、ポリエステルなんていうふうに呼ばれる場合もあります。あとはナイロンなんていうふうに呼ばれている、繊維の一つですね、ポリアミドと呼ばれている物質などが例に挙げられます。これらのポリエステルやポリアミドというのは、高分子の鎖の途中にエステル結合とかアミド結合と呼ばれる比較的切断しやすい化学結合が含まれています。なのでこの切断しやすい場所で鎖を切断することができるんですね。これは解重合という、ほどく重合というふうに呼ばれる反応で、これによってプラスチックを原料にまで戻すことができます。よくペットボトルのリサイクルというふうに言われますが、ペットボトルのリサイクルが普及しているのは、この縮合重合によって作られたポリエステルが解重合でリサイクルできるという、このおかげと考えられます。ちなみに成分解性のプラスチックと呼ばれているものも、同じような原理で、切断しやすい化学結合を含んでいます。ではですね、結局汎用プラスチックというのはやはりケミカルリサイクルできないのか。これ実はですね、孵化重合で作られている汎用プラスチックの中でもアクリルと呼ばれている物質、以前に番組でもね取り上げましたけれども、アクリル、正式にはポリメタクリル酸メチルという物質、これは例外的に解重合できるということが分かってるんですね。アクリルは解重合によって化学的に安定なラジカルと呼ばれる物質を生成することができるという、これ非常に特殊な構造を持っているというのがあります。これによって長さの短い断片状の原料を作ることができるので、うまくケミカルリサイクルに回せるというわけです。それから発泡スチロールの原料なんかに使われているポリスチレン、これも汎用プラスチックの一つなんですが、これも例外的に解重合できるってことが近年の研究から分かりつつあるんだそうです。この最近の研究結果を受けて、化学メーカーのデンカ、そして東洋スチレンという会社はですね、昨年国内最大規模となるポリスチレンのリサイクルプラントを建設したんだそうです。今後、この会社はですね、工場のある千葉県市原市と連携して、市内で出た、ゴミですね、食品トレーや発泡スチロール、それから乳酸菌飲料とか納豆の容器など、いろいろなプラスチックでできているこのポリスチレンを、回収して、でケミカルリサイクルを進める計画なんだそうです。それではここで一曲挟みましょう。 校先生からのリクエストということで、今日は2年生駒込ピペットさんからリクエストをいただきました。リクエストいただいたエスパの楽曲の中から、本日はサベージをお届けしたいと思います。
Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer, 널 killer. 아직도 가리고 환각을 펼친 너 fella, we holla. 두렵지 않아 너 너희 두 하라. 날 믿은 너리 fake on me. 좀비가 안 된 무대로 뭘 아마 fake on me. 다 everybody 먹 같은 me. 숙취를 느끼게 멘탈을 흔들어 놔. 사느라 관저 무너져 I. 그는 못 참아 say no. 원한 좀 세비지 너의 더리한 play 너는 두고 볼 수 없어 나를 무너뜨리고 싶은 내 환각들이 점점 너를 구축할 이유가
番組の前半はケミカルリサイクル、これが難しいとされてきた汎用プラスチックのリサイクルについてご紹介しました。実は最近ですね、全く新しいタイプのプラスチックが開発されたという最新のニュースが飛び込んできたんですね。東京大学の卓越教授でもある理化学研究所の相田卓三先生らが開発した超分子プラスチックというものです。初めて聞かれるんじゃないでしょうか。先ほどプラスチックのリサイクルを妨げているのはプラスチックに含まれる原子同士が共有結合という強い化学結合で結びついているから、これを切断するのが大変だというふうにお話をしました。そこでそのような強い共有結合を用いない代わりにですね、水素結合などと呼ばれる別の原子同士に働く引力というのを利用してプラスチックの構造を作るということに着想したんですね。そしてこの度開発された作り方では、原料2種類の原料を水の中で混ぜる、そうするだけで原料同士に引力が働き凝集して塊がその水の底にたまると、この塊を集めて乾燥させることでガラス状のプラスチックを作ることができたんですね。すごいでしょ、水の中で混ぜるだけですよ。でさらにこの原料の組み合わせを変えることでいろいろなプラスチックを作ることができます。中でも300度を超えるような耐熱温度や、高度つまり硬さですね、そして強度強さを兼ね備えた、まあ、今の現行に使われている、ね、今使われているプラスチックと勝るとも劣らないような素材までできたというんです。そしてこのプラスチック 分解がすごいんです。このプラスチックを塩水などに入れる、それだけでですね、原子同士に働いていた引力が失われて、なんと元の原料に戻るんですね。つまり塩水に入れるだけでケミカルリサイクルができちゃうというわけです。この超分子プラスチックと名付けられた新しいプラスチックは、相田先生がもともとの専門としていた超分子重合という方法、これがプラスチックの作り方に生かされています。超分子重合というのは、分子がまるで接着するように結びついて鎖を形成する、そしてその鎖は簡単に切断したり再構築したりできるという、つまりこの超分子重合を使って物を作れば、その物質、その素材が必要なくなった時に捨てるんじゃなくって作り変えることができるというふうに相田先生は考えたんです。そしてこの超分子重合の考え方をプラスチックに組み込んで作られたのが今回の超分子プラスチックというわけです。この研究は世界最高峰の科学雑誌サイエンスに掲載され、大きな話題となったんですね。はい、このように日頃当たり前のように使っているプラスチックなど、これもですね、改めて科学の目を通して見る、そして科学の知識があれば全く新しい素材作りにまで発展させることができる。そしていずれはですね、こういった新しい素材が普及していって、今のプラスチックなどの問題を解決できる、そんな未来がやってくるのかも知れませんね。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問・質問など、 FM マイズルホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM マイズルホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。また高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけど面白いが番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組の相手は小島博士でした。